皆さんおはようございます。3月31日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は御子イエス・キリストが復活をされた、その復活を記念する復活日、イースターの礼拝であります。今日も今朝ですね、教会学校の生徒の皆さんも一緒に、ですね、復活日のですね礼拝を捧げました。これからですね、私たちもですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。やっと、この春らしくなってくるですね、桜が、ちょうど、これから開花宣言がなされて、花開く時であります。希望の春を迎えております。希望を持ってですね、私たちは、歩みたいと思っております。早速、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。この今日与えられました聖書はヨハネによる福音書の、20章の、1節から18節であります。週のこの初めの日、つまり、日曜日ですね、朝早くにまだ暗いうちに、このマグダラのマリアはですね、シエスキリストのお墓に行きました。シエスキリストのですね、このご遺体に香料を塗るためでありました。本当に愛する主イエスキリストが亡くなりました。せめてそのご遺体に、香料を塗って差し上げたい、葬りのことも何もできなかった、だからせめてそのようなことをしたい、そう思って、マグダラのマリアは、墓に向かったわけであります。しかしこの、墓についてみますと、なんとこう墓の入り口をですね、この塞いでいたはずの大きな石が取り除けられてあったわけです。当時のお墓はですね、この横穴を掘ってその中にご遺体を入れて、そしてこの大きな石で塞ぐということがなされているわけですね。ですから今でもこのエルサレムの郊外に行きますと、丘の中腹にこう穴が開いているところは結構あるんですがね、そういうところに入れてですね、この、まあ、お墓だったわけですがね。ところがこのですね、そのお墓に行ってみたら、主イエスキリストのご遺体がないわけです。誰かがこの持ち去ってしまった。マリアはですね、そう思ったわけですね。で、すぐにですね、このペトロのところに行って、このことを伝えるわけです。二節で、主が墓から取り去られましたと、どこに置かれているのか私たちには分かりませんとですね言ってるんですね。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げたと。主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりませんと。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人が一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いたと、そのようにしてその後に記されるわけですね。この彼らがですね、墓に行ってその中を覗いてみますとね、聖書にはですね、天布が置いてあったと書かれています。彼らがそれを確認したことがですね、細かくこの記されているわけです。それはですね、要するにマリアはこの間違っていたということを示しているわけですね。死体を持ち去るのにですね、わざわざこの雨布をですね、ほどいて 中身だけを持っていくような人はいないと思うんですよ。この天布でですね、当時このご遺体が巻かれてたわけですね。でもそれがですね、残ってたわけですよね。で、主が墓から取り去られたではないわけです。彼女がまだ気づいていない大事なことがあるわけであります。そのようにですね、大事なことにまだ気づいていないからですね、彼女は泣き続けるわけです。それが先ほど読んでいただいた場面であります。この11節からです。マリアは墓の外に立って泣いていたと。泣きながら身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えたと。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていたと。そのように記されています。泣きながらですね、箱の中を見るとこのイエスのご遺体がですね、その置いてあったこのですね、中を覗いてみたところがですね、そこに白い布を着た二人の天使が見えたと書かれています。彼らは言いました。その後ですね、この13節です。天使たちが婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりませんと言ってるんですね。しかしマリアはですね、なおも泣き続けてながら言うわけです。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら今度ですね、後ろを振り向いたわけです。どこに置かれているか分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、14節ですね、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかったと記されています。本当は主イエスがすぐ近くにおられるのに、マリアはですね、これ気づかないわけであります。ですね、彼女はですね、本当に重大なことに気づいてなかったわけですよ。それは、主イエス・キリストがこの復活をなさったこと、そして生きておられて、しかも彼女のすぐそばに立っておられるということだったんです。彼女はそのことに気づいてなかった。だからですね、再び主イエスを後ろにして泣き続けるわけです。そのようなこのマリアにですね、主は言われます。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかとですね、そういうわけですよ。天使と同じことを聞かれます。しかしマリアはこの延長だと思っていた。この延長、要するに、庭のお仕事を、とか畑仕事をする人ですね。そういう人ですね。泣きながら答えるわけです。あなたがあの方を運び去ったんでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取りますというふうに言ってるんです。するとですね、16節です。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニーと言った。先生という意味であるというふうに記されてますがね、ラボニーと言ったわけです。マリアはですね、その一言で十分でした。マリアにはですね、分かったわけですよ。自分の名前を呼ぶその声で分かったわけですよ。彼女は振り向いて言いました。ラボニ、すなわち私の先生、これまで幾度となくですね、そう呼んでいたようにですね、いつものように主イエスをラボニ、先生と呼んだんです。 聖書の中で本当にね、なんか本当に美しい場面じゃないでしょうか。ね、本当に美しく、この復活のイエス再会したわけですよ。さて、その復活のイエスでありますけども、今日のこの聖書の箇所を読んでますとね、マリアは泣くという言葉が何回か繰り返されてますね。このマリアが泣いていたということが、特にこの強調されていると思いますね。彼女はですね、まさに泣くことしかできないものとですね、してそこにいるわけです。亡くなってしまったイエス・キリストにですね、その香料を塗ることはですね、これだけが本当に彼女にできる、精一杯のですね、ものだったと思います。しかしそのご遺体さえも亡くなってしまった。もう泣くしかないわけですよ。泣くことしかできないものとして泣いていたのはですね、この時だけじゃないわけですよ。主イエスキリストが十字架を背負ってゴルゴダの丘へと向かっていった時ですね、彼女はどうすることもできませんでした。絶望感でした。手足を釘で刺されて、そしてイエスが叫び声を上げている時ですね、彼女はどうすることもできませんでした。イエスキリストが十字架での上で生きたいようとした時に、彼女はどうすることもできません。そしてイエスが十字架の上で生きたいようとしていた時、その時にも何もできませんでした。そしてイエスキリストは物を言わぬ亡くなった体になってしまった。そして取り下ろされて墓に葬られましたが、そこで彼女はただ泣くことしかできなかったわけでしょう。この人と人との間をですね、こう引き裂くこと、引き離すこと、この死というものは本当に残酷なことではないでしょうか。もうその方とお会いすることもできなくなる。もう本当に辛いですよね。で、その残酷な死の力に対して本当に人間は無力ですよ。本当にね、この親しい人が亡くなったというお知らせをお聞きするごとに本当に残念だと悲しい思いになりますね。どんなに愛していても、どんなに大切に思っていてもですね、この死の力はですね、本当に私たちの力を奪い去っていくんですよ。その残酷な現実をですね、本当に今世界ではもう毎日のように戦争が起きて多くの人が亡くなっていく、そのことをですね、このニュースで知らされる、嫌なものですよね。そして私たちの人生でもですね、繰り返し繰り返し思い知らされますよ。その残酷な死の力の前に人間はただ泣くしかない。その点ではですね、あのマリアも2000年後にこの生きている私たちも同じなんですね。ただただ虚しいだけ。しかしそのような私たちに今日の聖書はですね、一つの大事な出来事を伝えていると思うんです。あの時、このあそこで確かに泣くことしかできなかったこのマグダラのマリアでしたが、その彼女に語りかけるですね、 声がありました。なぜ泣いているのかと彼女は二度もですね耳にしたわけです。なぜ泣いているのか、ただ泣くことしかできないマリアなんですが、本当はもう泣く必要はなかったわけです。聖書はそのことをはっきりと示しているわけです。なぜ泣く必要はないのか、そこにですね主イエスがおられるからなんですよ。共におられるからです。復活された主イエスに彼女はただ気づいていないだけだからです。彼女は泣く必要がないのは、死んだと思っていた主イエスが死んでいなかったからではないんです。主イエスキリストは復活してそこにおられる、復活のキリストがそばにおられた。すなわちですね、この残酷な死の力を打ち破ってですね、そこにおられるわけです。死を打ち破った主イエスが共におられるならばですね、人間はどれほど無力であっても、もはや死というものは人間を絶望させることはできないということでしょう。だから泣く必要はないと。マリアはまだ気づいていないだけなんですね。それではどうしてマリアは気づいたんでしょうか。14節です。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかったと記されています。復活したイエスの姿を見たからではない。聖書はあえてそのことを強調して書いている。後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えたとあります。しかし見えた、その時には気づかなかったんです。気づいたのはその姿によってじゃなくって、その言葉によってでした。マリアという呼びかけの言葉、それはただですね、この音声としてですね、言葉が耳に聞こえたということではない。その言葉がマリアの心に届いたんですよ。心に響く主イエスの声、その御声を通して、あ、主イエスが近くにいてくださったんだ、気づく前から本当はそこにいてくださったんだと分かったわけですよ。そのようにですね、マリアがこのイエスに気づいたのはですね、この目に見えるその姿によってではないんです。ですから目に見えるその姿にすがりつこうとするマリアに対してですね、イエスは言われるんです。17節です。私にすがりつくのはよしなさいと。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさいと。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると、そのように言われてるんですね。主イエスは私の父のところへ私は登ると言われました。イエスはですね、父のもとに天に帰って行かれるんです。確かに主イエスは復活されてマリアに現れました。後に弟子たちにも現れます。しかしそれはある限られた特別な出来事であるわけです。ずっと続くのではない。主イエスは天に帰られて目に見えないお方となられるわけです。いつまでもこの見える姿で現れたキリストにしがみついていてはいけないと、主イエスは目に見えないお方でいいんだということをですね、このマリアは理解しなくてはならなかったわけですよ。実際彼女がですね、見る前からですね、主イエスはすぐ近くにいてくださったわけです。マリアが泣いていた時、主イエスはすでに彼女の近くにいてくださったんです。 後ろを振り向いてもまだわからなかった。でも彼女がわからなかった時にも主イエスはそこにいてくださったんですよ。なぜ泣いているのか、もう泣かなくても大丈夫と言ってくださる方がですね、一緒にいてくださったんですよ。繰り返し繰り返しですね、本当にお話ししてきたんですが、そのことに気づいたのはですね、主イエスキリストのこの呼びかけの声が心に響いた時だったんですよ。心に響かなければね、わからないんですよ。何でもそうですよ。実際マリアはですね、主イエスが天に帰られた後も繰り返し繰り返しこの呼びかけを心に聞いていたことだと思います。たとえそのお方が目には見えなくてもですよね、本当に繰り返し繰り返し心に聞いていたと思うんです。そしてそれはですね、この後続いてくる弟子たちの経験でもあって、後の教会の経験でもあったと思います。ですからこの一人のですね、人に起こった、このマグダラのマリアに起こったですね、特別な出来事をいよいよの信仰者はですね、自分のこととして読んできているわけですよ。目には見えないけども今主イエスが共にいてくださる、そのことを私たちは信じて歩んでます。2000年の昔からその繰り返しして教会を形成してきたわけですよ。今日はイースターの礼拝です。キリストの復活をこうして毎年私たちはお祝いするわけです。今日も、この後私たちは、みんなで、お祝いをすることになってます。私たちはマリアのようにですね、目に見える姿で復活の主と相まみえるわけではありません。しかし私たちもまた主イエスが常に私の兄弟たちよと私たちに呼びかけてくださっていることをですね、信ずることができるんですよ。そして死を絶望するんじゃなくですね、この亡くなるということを絶望ではなく、亡くしてしまったお方がですね、今も私たちに語りかけてくださる。絶望じゃないよと。希望をですね、私たちに語りかけてくれるんです。そのことを信じてます。そして復活されたキリストのお声が、御声がですね、心に私たちに届いている。その時私たちは改めてそのことを、主イエスキリストのことを知るわけであります。ただただ泣くしかなかった時にも、私たちが気づかなかっただけでして、主イエスはすぐ近くにいてくださったんです。復活のキリストに出会っていたことを私たちはですね、そこで知ることができるんじゃないんでしょうか。私たちは本当にですね、共にいるキリスト、そのことをですね、キリストに出会っている、復活のキリストに出会っている、そのことにですね、私たちは信じることができるんじゃないでしょうか。マグダラのマリアに習ってですね、私は死を見ましたと人々に告げながら、主イエスの言われたことをですね、述べ伝えてまいりたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。それでは、お祈りを捧げましょう。神様、2024年のイースターの始日礼拝を守ることができまして感謝いたします。私は死を見ました、復活のキリストに出会うことができました。そのようにして告白しながら 十日市を歩んでいくことができますように、私たちに信仰の力を与えてください。その信仰を述べ伝えていくことができますように、どうか主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。